私たちは愛して十字架にかかり、3日目に読められた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。おなりまさん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今第四ムタレというんですね、向こうではね、第四ムタレさんが証しをしてくださいましたけれども、まあ、もっと聞きたかったと思うんですけれども、先ほど言いましたけど、夜の礼拝で、1時間ぐらい話していただきました。その後質問コーナーもありますので、いろいろ聞くことができますので、ぜひ、ね、おいでになってほしいと思います。どうしても来れない方はオンラインもしますし、あと、まあ、後でダウンロードできるようにしておきますので、ぜひご覧になってほしいと思いますし、質問がある方はその時こちらで聞きますからおっしゃってくだされば来ますし、まあ、あとこの後ね、礼拝の後交わることができますので、いただきたいと思いますけれども、金曜日に北九州に行って、そして土曜日に昨日、筑豊に行ってまいりました。で、筑豊ではですね、パウロ・タイラ・アキヒト牧師は天国に帰られて10年なんですね。まあ、正確には6月22日に召されたんですけれども、そして今回早めに大子さんが来てくださったので、その時にやろうということで、で、奥様の和子牧師とそれから私もすぐ一致したんですね。記念会をするっていうことよりもそのことに、少しでも多くのノンクリスチャンの方にこのことをきっかけに伝道したいと。だから大子さんに来ていただいて、そのことを通してイエス様のことを伝えたいっていう、まあ、それがきっと喜ぶだろうってね。で、それも二人ともすぐ一致したんですね。だから記念会に時間かけるよりそっちに時間をかけた方がいいってね、すぐ、それはもう本当に心からそう思うし、間違いなくそう思っていると思います。それで今回は、コンサートの方はもう2時間ちょっとかかったんですけれども、行うことができまして、で、公民館じゃない、市のなんか、広報に載せてもらったそうで、2日前にですね、連絡があって、問い合わせがあってですね、まだ席は空いてますかっていう問い合わせがあったそうですね。整理券はあるんですかっていう声があったそうですけども、当日実際にですね、全く関係ない方々が何人も来ていらっしゃいましたし、それから、まあ、候補来てですね、それからなんか平牧師の教え、平牧師が教えた子だった人なのかな、なんかとにかくそういう人も来ておられて、夫婦で来ておられて、結構一般の方が来ていらっしゃいました。で、帰ってくるときには喜んで募金されてきましたし、ご夫婦の方がですね、一組わざわざ記念会まで残られてですね、で記念会まで出て行かれて、そして最後にうちの奥さんの方にそのコンサートで歌った楽譜が欲しいと、でどういうふうに歌うのか教えてほしいと言われてですね、そういう方もおられて、なんか地方に、まあ、平牧師が撒いた種が10年経ってこれから刈り取りが始まるんじゃなってことを本当に強く思ったんですね。まだ小さな手ほどの雲ですけど、この後本当に大きな大雨が降ってくると思うんですね。で、なんて言うんですかね、蒔いた種っていうのは虚しく終わらないで、必ずこの後実をつけてくるだろうなってことを本当に思います。あと、まあ今日はここからメッセージするんですけど、使徒行伝からさっきムタレさんの証を聞きながらですね、5000人の給食のところを思い出したんですね。で、5つのパンと2匹の魚でイエス様が5000人を給食したところね、男性だけで、あの時にイエス様が弟子たちに、あなた方で食べ物を与えなさいって、弟子たちはね、現状を見てないと言ったんですけども、イエス様がそれを私の持ってきなさいって言って5つのパンから奇跡を行ったっていう奇跡ですけども、まあ夜話がされてきて、その46人の子供たちが、まあ、警察からある理由があって個人で引き取ることになった時に、さっき言ったように人間的に言ったらですね、どうやって毎日食べさせるのかってすごいチャレンジだと思うんですけども、まあ、ワクワクしたっていうかね、本当に神様から平安があったって、喜びがあったということですけれども、私の人生にも形は違うけれども似たようなチャレンジがあることがあると思うんですね。あなたがしてあげなさいとか、あなたがなしなさいっていうね。で、その時に自分に、まあ、能力がないとか時間がないとかお金がないとかいろいろあると思うんですけれども、確かに神様からのお流しだなって思ったら、まあ、それに踏み出す勇気と大胆さを持ってほしいと思います。その時に神様の用意する備えとか奇跡を見れます。そこで踏み出さないと、私たちはそれで裁かれたり呪われたりしません。でも神様が与えようとしてた奇跡とか、それを通しての恵みとか神の愛の現れっていうのを見れなくなりますので、そういう時にね、神様の力をいただいて踏み出してほしいんですね。その時に神様が成してくださる奇跡とか、神様がその自分を通して流される愛とか、それに預かれるんですね。ね、救われるのは神様だけど、その救いの手になれるっていうのはね、すごい祝福なので、まあ、ぜひ皆さんね、そういうチャレンジを受けられる方はね、そうしてほしいと思います。それで、今日の御言葉の方に入っていきたいと思います。今日は、使徒行伝の4章8節からですけれども、先週話しました、3章で話しました、生まれつき足の苗ていた人が、イエス様、ペテロとヨハネを通して、歩けるようになります。 イエス様の、ね、力、聖霊の力によって、でそのことを通して、まあみんなが驚きびっくりするんですけども、そしたらですね、まあ、ペテロたちはそのことを通して福音を語り、たくさんの人を救われてくるんですが、4章1節ね、1節もいきますと、彼らが民に話していると、福音を話していると、そのペテロ、ヨハネたち、弟子たちが、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たち、まあ、宗教エリートですね、がやってきて、で、この人たちは2節、ペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえたと、捕まえたと。そして翌日まで留置場に、まあ、入れたわけですね。しかし夕方、ね、もう夕方だったからと。ところが御言葉を聞いた人はもう5000人に増えていたと、たくさんになったとね。で翌日になって、その民の指導者たち、長老、学者たちはみんなエルサレムに集まってきて、でこの使徒たちをこう留置場から出して真ん中に出したわけですね。それで今のところですね、あなた方は何の権威によって、この足のないた人を出したとき、何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかって尋問したわけです。その答えが今日のところなんですね。ペテロは聖霊に満たされて、神の霊に満たされて言いました。民の指導者たち、並びに長老の方々と、まあ、その人たちに言うわけですね。私たちが今日取り調べているのが、病人の行った話題についてであり、ね、まあ、足のないた人を正したり、他にも癒しいっぱい行ってましたから、その人は何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ったあなた方の前に立っているのは、こうですね、あなた方が十字架につけ、はっきりあなた方って言ったんですね、十字架につけ、神が死者の中で磨いたナザレ人イエス・キリストの皆によるのですと、イエス様がこれをしてくださったんですよ、キリストの名前がこれをしたんですよということをはっきり言ったわけですね。で今日のところ、今日の中心のメッセージなんですけども、あなた方が家を建てる者たちに捨てられた石が石の石になったというのは、この方イエス様のことだということですね。でこれは石の石、個人の名前の土台になったところです。でまあ、何度も話しましたけれども、日本で家を建てるときは、まあ、木が中心ですよね、本来ね。でところが、まあ、アフリカはレンガって聞きましたけれども、中東はですね、石なんですね。でだから石を、まあ、四隅に石を置いてから建てるという方法と、真ん中に石を置いて建てるという方法があるそうですけれども、どっちにしてもそれを土台石、住石、あるいは石材の石というわけですけれども、その家を建てる人がもうこんなの役に立たないって言って、いらないって言った、その家を建てる人が見捨てた、いらないって言って捨てた、その石がなくてはならない土台石になったと。どっかにはまったワンピースになって、なんとか役に立ったではなくて、なくてはならない土台石、石の石になったというのはこのことなんですね。で、さあ本来これはイエス・キリストのことを言っています。イエス・キリストは地上に人々の救いのために来たのに、ユダヤ人をはじめ人々は、まあ、当時ここでユダヤ人ですけど、ユダヤ人は、イエス・キリストなんか、イエスなんていらないって、こんなのはいらないって言って、見捨てて十字架につけて、呪いの木の十字架につけて殺したわけですね。でこれが、その見捨てた殺された十字架が、全人類の、ユダヤ人はもちろんのこと、全人類の救いの土台石となったというのはこの言葉ですね。でこれは個人にぴったりの名前なんですね。いらないって言われた子供たち、まあ、ストリートキッドのことを今回中心に話をされましたけれども、まあ、ある方は親に見捨てられたような状況だったり、社会に見捨てられたような状況の、その子供たちが本当に神様の愛の中で、自分がなくてはならない存在、実際にこの時代に、その国にとってなくてはならない存在になるっていうことを、まあ、神様がそういうふうにするって言われてつけた名前なんですけども、実はこれはね、ステートキッドだけじゃないんです。ユタヤな国の日本でも、自分はいらない、そう、まあ、言ってるわけじゃないけど、そう思い込んでる人はたくさんいるんですね。自分は何の役にも立たない、自分の居場所がないって、自分なんかいなくなったって知らないかって思ってる人って、悲しいけどいるんですね。そしてクリスチャンになってからもそう思ってしまう人がたまにいます。これは残念なことなんですけどね。でもそうじゃなくて、イエス様は、いやそうじゃないって、一人一人例外なく、どの人も、自分が見捨てても、人々は見捨てても、イエス様は見捨てられないで、とっても大切な人で、その神様の愛の中で、その人が本当に必要とされる、なくてはならない土台石、この終わりの時代において、その国やその場所において本当に重要な存在なんだということを、イエス様は教えたい、頭じゃなくて実感させたい、それをその生きてほしいと思ってるんですよね。でまずイエス様が実際その見捨てられた人になって、そこを通ったんですね。でこれはキリストの方だ。でそしてここで、この方、このイエス・キリスト以外に救う誰によっても救いはありませんって書いてあって、天の下では、少し一つ前の聖書では、世界中にこの皆の他にキリスト以外に救われるべき名は人には与えられてないって言ったんですね。弟子たちはこれを説教したんですけど、今日話したいことは、このキリスト以外に救いはない、キリスト以外にはその希望を与えてくれる存在はないんですね。 さっき王子さんの紹介の時にちらっと言いましたけども、20歳にしてですね、セネガルに行かれたんですね。フランス語を喋ってられたそうです。で、今でも喋れますかって言ったら、喋れるそうですが、ちょっと怪しいということでしたね。もうずっと今英語で生活されてますからね。で、セネガルはフランス語圏なんです、西アフリカですけども、それで2年間、さっき言った緑化プロジェクトって木を植えてね、それを自分だけでこうちゃんとセネガルの人に教えながら本当にこうやっていくね、やっていく。で、一生懸命やられて、たんですね。で、それは充実したと思うんですけども、だけどなんかその知識は本当に必要だし、学ぶことはとっても大事だけど、一番大切なのは愛だって、クリスチャンなかったんですよ。愛だってことに気づいたわけですね。一番大切な愛だってことに。ところが自分の中にその愛がないってことにも気づかれた。すごく誠実な方だと思います、ね、本当に自分と向かい合うとね、気づくはずなんですね。だからクリスチャンじゃなかったんだけど、で、それ本人がね、その帰ってきた時に昔ね、会った頃に教えてくださったんで、よく覚えてますね。そしてその立って戻ってきた後、勉強して、その知的障害者、入所施設かな、なんかやるその施設に行って、本当に充実した日々を送ってたんだけど、内側にアフリカの方が消えなかったっていうのは、これは神が与えた飯だと思うんですね。まだクリスチャンじゃなかったけど、神が与えた飯だったと思うんですね。それで神様が私と関わりを与えてくださったんですね。で、偶然にしてはできすぎてますよね。ちょうど私がいて1週間後に名古屋に行く予定だった。で、そこに来られたんですね。で、彼女が2回目、もう1年経ってまたすぐザンビアに行くのは、その今度は英語圏でしょ、違う、今度は違う言葉の英語圏なのに行く、まあ、それして英語に自信があったってわけじゃないと思うんですよ、ね、英語喋れましたけど、あれ、あ、喋れなかったんだ、あ、僕行ってから勉強されたんですか、すごい度胸ある。あ、そうなんですね。じゃあフランス語は喋れたけど英語は喋れなかったんだ。それで行かれたんですね。うわー、いや、これはちょっと言わないといけないな、みんなにも。はい、じゃあ日本語とフランス語だけだったんですね。それでダンビアの河川岸に行ったんですね。河川岸に知らないで行ったんじゃないですよ。私と河川岸に一緒に2回行きましたからね。河川岸どういう場所か、車もないし、車がよく壊れるんですね。で、日本に行ってなんでそんなしょっちゅう壊れるんだって言うでしょうけど、一回一緒に行ったら分かります。すごいとこだから。四駆で走ったって壊れるようなとこなんですよね。ちょっとすごいとこなんですね。で、砂、河川があったのは砂地って意味なんですよ。まさに砂地でね。で、それで水道、電気、ガスが来てなくて、飛行って話になったら持ってくるのにすごいお金かかるんですね。そこまで持ってくるのにね。なかなかできなくて、井戸掘って、ね、まあ、そしてそういうことをいろいろやったんですけども、そうなんだ、英語もできないときっと度胸があったというか。で、それでなぜそれができたかっていうときに、彼女は本当に愛が必要だと思って愛がないということに気づいたわけじゃないですか、ね、実際セネガルも2年行って一生懸命やってあげくダメだってことが分かったのに、なんでまた勇気があったかって言ったら、それはキリストに出会ったからです。本当にキリストに出会って、あ、この方のその十字架の愛、本当にキリストの愛を知ったときに、そして内側にそのキリストが生きたときに、そのキリストから今度はね、促しが来たわけです ね、ザンビアという国に行ってあげなさい、行きなさいという促しが来たときに、そのキリストの導きに従ったわけですね。で、いつも言いますが、愛というのは名詞だけで動詞なんですよね、行動なんですね。で、なぜそれができたのか、大子さん素晴らしいと思うけど、日本人の癖でわすごい人だなという言い方をしないでください。大子さんの生きているキリストですよね。本当にキリストを信じて出会った。だって救われてまだ1年だったんですよ。そのキリストに押し出されて、やっぱり行けたってことですよね。で、キリストが私の救いであり希望なんです。で、ペテロとヨハネだって裏切ってしまったり失敗したけども、聖霊に捕らえた後、このキリストを共に来ている中で、こんだけ大胆になってキリスト以外に救わないって言ったんですね。それ実感だったと思います。キリストがいなかったら自分は本当に弱くてどうしようもない。でも、キリストがいたらできるんだっていう。お子さんはそれを実践して、まあ、行ったわけですね。ストリートキッドのね、夜話がされてますけど、昨日聞いた話で、ね、ストリートキッズをね、こうね、通り過ぎてお金をあげるだけ、だそれだけではなくて、実際に彼らの人生に関わっていく、彼らの生活に関わっていくってことをしなきゃいけないって強く思った。これも私は精霊の流しだと思うんです。マダ・テレサも同じようなこと言ってますよね。で、こう本当に精霊の流しだったと思うんですね。でもね、現実にそれをするってそんな甘くないんです。昔話してますけど、ダンビア行った時ね、昔車で現地の人に頼んだらね、まあ、貧しい人のところにね行ってほしいって学生が言ったんです。まあ、はっきり言えばテルミちゃんだったと思う。あ、テルミちゃんだったかな、誰か言ったんだ、学生がね。 まして、ね、こんな、ね、別に立派なホテルに泊まっておいしいものを食べてそして行くんです。なぜかって言ったら向こうの人と同じものを食べたらすぐお腹壊すから、短い期間で行くのにお腹壊してしまったら帰って目をかけるだけだから、長期で行く人には必ず向こうのも食べて一回お腹壊して慣れてもらうんだけど、短く行くときはちゃんとしたホテルに泊まってきちんとしたものを食べるんです。そうじゃないと帰って目をかけるからね。だけどもそれはね、やっぱり学生だったらですね、もっと向こうの人のね、その貧しいところに行きたいって言ったんですよ。気持ちわかるから頼んだらですね、言われました。二つ約束があるって。一つは絶対車を止めない、もう一つ窓を開けないって言われたんですね。で、貧しい人はよく笑う、物を分け合うってまだ先生書いてますよね。その通りなんです。一方は本当にその通りなんです。でもその一方で貧しすぎると人の心が壊れるんです。で、実際行ったらね、バーって車の周りに囲まれてですね、窓を叩かれてですね、お金よこせって人がいたんで、ニコニコ笑ってくる子もいたけど、それで行ったらね、あれはね、テレビちゃんじゃなかった、別の子か、もう一人か、なんて言うからね、すぐ帰りましょうって言いました。言った子がやっぱ怖かったですよね、ちょっとね。ところがそのストリーキッズのところに、まあ、ご主人がいたからですけど、ご主人と一緒に夜ですよね、夜行かれたってね、さらっと話されたんですけど、よく勇気あったなと思いますよね。ある意味でちょっと命がけですよね。いやいや笑ってますけど本当ですよ。分かると分かります。大げさじゃなくて命、ある意味は命がけですよね。女性ですからね、まあ、ご主人がいたとはいえ、でもやっぱりそういう促しがあったと思うね。促しがあるから祈っていかれたと思うんです、ご主人とともにね。なぜそれができたのかって、イエス様がうちに住んでるからですよね。イエス様と共に生きてるからですよね。本当にイエス様と共に生き出して、イエス様が本当に全てとなるとね、そうなってくるんです。私が本当にイエス様と生き出すとイエス様の声を聞こえ出すし、イエス様と生きるとイエス様に押し出されるようになるんですよ ね、 これね。でペテロたちもこの時そうだったんですよね。で結構私たちはね、困った時にはね、困った時のイエス頼みって言ってですね、ちょっと助けてくださいって真剣になる。それで助けてもらうと、ハレルヤよかったって嬉しくなって、でイエス様にありがとうございました、イエス様お使いになったでしょうから、しばらくどうぞお休みくださいって言って、して心の近い人にちゃんとベッドを引いて暖かくしようしてありますから、どうぞお入りくださいって、私が言うまでゆっくり休んで結構ですよって言って、ちょっと私は自由に返してもらいますって言って、自由談話にして、困ったらイエス様って叫んで戸を叩いて、時間です起きてください、はいよろしくお願いしますって。それでもイエス様はね、それでも助けてくださるんですよ。それほどに愛と哀れに富んでるから、呪われなんて言いませんよ、誤解しないでください。でもそうなると、イエス様に眠ってもらってる間は自分で生きていて、それでもいいんですよ。神様だからって呪ったりはしません。しかし世の中と同じです。やっぱり苦しいし大変だし困る。で本当のうちまでイエス様先を助けてください。でもいつもイエス様と一緒に生き始めると促しが来るんですよね。助けてあげなさいとかね、さっき言ったようにちょっと無理だなと思うことね、自分で手一杯なのに目の前に大変な人ほっとけなくなったりしてね。クリスチャンって人間的な言い方しますよ、うんと人間的な言い方をします。つまらないね、バカな人多いですねどういうこと、つまり自分が大変なのに目の前の自分より自分に比べたらそんな大変じゃない人をほっとけなくなったり、とても助けようがないのにもうなんかほっとけなくなっていったり、ね、人間的って言っても性の流しとかでなぜそうなるかって主がおられる。でそして踏み出すと神の助けを体験するんです。自分のために奇跡を体験するのも結構多いけど、本当のクリスチャンの醍醐味ってね、目の前の傷んだ人のために真剣になった時に神がその人を助けるための奇跡を体験したすんです。マリーさんの証の本を読むと、自分が助けられたって以上に感謝をしたら救われたって証がいっぱい出てくるんですよ。いや本当に本読んだら、感謝してたら目の前の人が救われていったって証があふれてるんですよ。キリストを共に来たら何が起こるかというと、本当にキリストが私の人生でこの方が救いだって言った時に、周りで人々が助けられたり救われたりした、もちろん本人も助かる、そしたらその時それが起こり出すんですよ。でペテロとヨハネは本当に弱かった、失敗した、でもペンテコステで聖霊を受けた後、この聖霊に満たされていて、この時本当にイエス様と共に来ていたので、この時大胆にキリストが救わないんですよって言えた。で私たちもね、そこをね行きたい。でもう一つね、でもこの中に土台がある。実はこの使徒行伝全体を見て、使徒行伝は聖霊行伝と言われるし、もう一つ、教会の時代と言われてる。ここからで教会って言葉が出てくるのは使徒の5章からなんで、初めて出てくるのは、アナニアサッペラのところなんですね。教会ってことは最初に出てくるのはアナニアサッペラ事件なんで、ちょっと怖いですけどね。ところがでもエルサレムの120人集まったところが、もうそれは教会の始まりで、そこに聖霊が注がれて、3章で先週言ったペテロとヨハネが2人いて癒しを行った、奇跡を行った時も2人なんです。 2人って教会の最小単位なんです。教会が土台なんですね。大子さんはあの当時ね、名古屋教会の牧師は久保田牧師だったんですけれども、久保田牧師がね、なんとかその名古屋駅前にね、カンボジアの本をね、置いてもらいに行ったんですよ、ね、久保田牧師は積極的ですからね。そしたら断られた、見事に、ね、断られた。でもその本屋さん行ったら断られた。そしたら全然関係なかった大子さんが、さっき言ったようにアフリカへの思いが断ち切れなくて、仕事はとっても重要だけどアフリカへの思いが断ち切れなくて、その本屋さんで検索して、なんでアフリカって検索しないで個人って検索したんでしょうね。不思議ですよね、まあ、こ子供たちに興味があったっていうか関心があったかと思うけど、そしたらカンボジアができた。でその本屋が断ったカンボジア個人の写真集が出てきた。で断った本屋さんにカンボジア個人の本を頼まれたんです。これね、私偶然ではないと思ってるんです。神が何かしてると思うんですよ。皆さんどうもしよう、私はね、久保田牧師がそうやって踏み出していったことをね、神さんは覚えておられたと思うんです、絶対に。そしてちょうど私が行った日に連絡が来てたわけでしょ。偶然と思ってもいいですけども、私はすごい神の手を感じるんですよね。そして大子さんのその変えてる心に、私の愛があるよって教えてくださっている様が、それだけじゃなくて教会っていう土台をしての中から、名古屋教会、もっと言えば父の市のクリスチャンセンター、一斉の個人聖書館のミッション、そういう教会を土台した働きの中から送り出してくださったんです。今教会以外のいろんな助けを受けていらっしゃいますね、教会以外という言い方はちょっとおかしいけど、いろんな方からね。でも土台があるからそれができるんですよね。でこの土台がすごく大切なんですよ。で多くの人がね、働きをするときに間違いなく、働きは新約時代教会とともにある、で救いも教会とともにあるんですね。前も話しておりますけども、私が生まれたときね、おぎゃーって生まれたとき、私にも可愛い頃があったんですね。それで58年前ですけどね、7年8年前ですけども、その時何かというと、木原誠って、まあね、あと名前後でつきまして生まれたんですけど、ね、私は個人として生まれたんですよ。でも忠春っていう父と、安子っていう母と、愛子っていう姉と、信子っていう姉の元に、まあちょっと一人雄大したそうですけどもね、生まれたわけですよ。この家族の中に生まれた時、私は別に父と母と姉を選んだわけじゃないけど、なんで3番目だったのかわからないし、なぜ木原家だったのかわからないけど、そこに生まれたんですよ。個人として生まれたと同時に、その家族の一員として生まれたんですよね。霊的にも同じです。ボーンアゲンした時、一人一人はイエス様はそこで死にて生まれたんです。それは同時に、ある方は長崎教会で生まれたし、その時は名古屋教会の一部として生まれたわけですね。でね、この個人として同時に教会の一部として私たちは生まれるんです。そして家族で私が養い育てられたように、御言葉を通して育てられますけども、教会と共に成長していくんです。そして働きは教会と共にある。この教会という土台がすごく大切なんですね。でペトロとヨハネはその聖霊を受けて、本当に聖霊ともないんだけど、その教会という土台の中で住んでいったんだから、ね、サタンはね、教会を潰しに来るんです。教会で傷つくんです。教会癒される場所のはずなのに、教会で傷ついたりするんです。私クリスチャン2世で、教会とそれからクリスチャンにつまずいてましたから、すごいそうだった。でもそれはなぜかって言ったら、教会は土台だからです、逆に。でさっき言った、その教会の中でね、私は救えて、この2つのことをね、ぜひ覚えてほしい。でこの身からの教会を土台にして、私たちはこのイエス様以外に救わない、イエス様は私の救いであり、希望であり、助けなんだってことをね、知っててほしいんですね。で私一人一人を神様はこの私の内側に促しを与えて、他の人たちにそのことを伝えていく、ね、手として持ちてくださるということをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。私一緒の一応理事の一人なんですけども、今回一緒に回ってですね、思っていることは一応報告を受けたんですけど、生の声を聞くと全然違います。今度はザンビアにまた久しぶりに行きたいなと思ってるんですけど、実際見ていきたいと思ってるんですけども、ぜひ皆さんですね、夜も来てほしい、来れない人はオンラインを見てほしいし、もう一つはたくさんの人に知ってもらいたいんですね。知れば助けてくださる方はたくさんいると思う。そして本当に助けが必要なので、ね、私たちも助けのと同時に、もっと多くの人にそのことを伝えていってほしいなというふうに思いますし、一番大事なのはイエス様です。さっき言ったように、そのキリストに本当に出会って、そのキリストと共に歩み始めたら人は変わるんですけども、そのキリストを知らなければ本当のところ変わらないですよね。ただそのイエス様は、ご聖の給食の時にまずお腹を満腹させた。ヨハネの21章でペテロに最初に当たる前に朝ごはんを食べさせて、満腹した後にあなたは私を愛するかって言った。で今回夜言われると思いますけどね、 今もさらったけどもっとね言われたんですね、お腹が空腹っていうのはね本当に辛いんだってこと言われたんです。日本人には今わからないかもしれない、本当に空腹、断食してってんじゃなくてね、本当に空腹で辛いってことがどんな苦しいことか、そこでいくら愛を語っても食物を与えなければ愛にならないんですね。弟子様見てみたら聖書で本当にまずお腹を満たしてるんで、ね、で旧約聖書でも契約する前に食事するんです。だから食事を抜いて断食することにすごく意味があるんです。それはすごく行われるんで、ね、その大切な食事を捧げるから。で私たちはキリストを述べ伝える時に同時にそのこの地上に生きている以上その地上の必要である食物も与えて福音を語るっていうね、そのことをね覚えてほしいですね。でそのために皆さんもね一緒に関わっていってほしいので、いや自分のことで手一杯って人ねいつも言いますけど、クリスチャンっていうのはね与えた時に受けるんです。お金だけじゃありません。能力を与えた人は増しくはあります。時間を与えた人は自分の時間が不思議だけど増えるんです、本当に。そして問題を抱えている人大変だと思うんですけど、誰かのために祈り出したら自分の問題はその中で解決していくんです。これがねクリスチャンの醍醐味なんです。与える時に受けるんですね。でこれをねぜひね、もしあなたが自分のことのために来たら神は愛の方から助けてくれますけど、きっと10年後も似たような問題で戦っているでしょう。与え始めるとね回り始めて成長するんです。それをねぜひね覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、本当に私たちにキリストの救いをくださいました。どうぞ一人一人がそのイエス・キリストには救いはないってその救いの喜びの中を生き、この聖霊様と一緒に歩んで主の促しに従っていくことができるように、そして神の素晴らしい奇跡とか恵みを共に体験していくことができるように導いていってください。お願いいたします。今日は大子さん送ってくださって証しすることができて本当にありがとうございます。どうぞ一人一人の中にあなたが語ってくださったその促しや思いをどうぞ大切にして応答していけるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りしたいというふうに思いますけれども、罪があると祈りはかれませんので、まず悔やみをしましょう。しゃべりました、何をしてほしいのかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。しゃその願いと求めに応えられます。天のお父様、一人一人が心から願ったこの願いと求めに応えて、お一人一人の心と体を癒し、問題に対する解決を与え、またその人々が願っているその人がどんなに離れていてもそこでその人に触れてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって命ずる闇の力、悪霊の力、イエス様って命ずるその人の力、出ていけ。体から、思索から、感情から、思いの力、イエス・キリストによって命ずる汚れた霊を出ていけ。イエス様何を癒されよ。サタンの攻撃や闇の力を感じる人がいますけれども、恐れてはいけません。私が救いである。それは罪からだけではなく、サタンからもあなたを救い、その支配からも私はあなたを神の支配と移し替えました。私にすがり、私と共に行きなさい。その時あなたは敵の力から解放され、勝利を受けるでしょう。私は教会に満ちています。その満ちている私に目を留めなさい。敵である悪魔やまた人の罪もありますが、あなたはそこではなくて私に目を留めて、私の満ちているその私に触れなさい。私はあなたに勝利を与えると主は言われます。一人一人に触れてください。体を癒し、心を癒しください。喉に触れてください。イエス様って言います。喉を癒されよ。腰に触れてください。腰をイエス様って言います。完全に治れ。夜になるとすごい孤独感と恐れに見舞われる人ですね。今その人に触れてくださり、そのことから完全に解放してください。その汚れた霊、孤独を教えて与えてくる、恐怖を与えてくる恐れの霊、エス様って命ずる。その人の心、思いの力、出ていけ。エス様ありがとうございます。感謝いたします。どうぞ必要を満たし、豊かに栄光を表してください。エス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、またダンビア個人の河川川の子供たち、ルサカの子供たちと共に、今日本に来ておられる王子さんのご子のジャスパーさんと共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。